田和則と
星正人の
気まぐれフットワーク。
どうも、
どうも、
どうも。
いやいやいやいや、お笑い芸人の卵チャレンジャー高田です。
はい、歌うたい星正人です。
さあ、そして今日はね、
ゲストが
いるんですよ。
はい、
自己紹介お願いします。
25歳フリーターです。
お名前は？
すいません、
もう一度。
25歳フリーター東です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ずいぶん緊張されてるみたいな。自分の名前をね、言い忘れるという。
そうですね、まあ、じゃあ簡単に、あのフリーター、25歳フリーターの、
はい、
東さん、
はい、
何でしょう、どうして来るに至ったかという、
そうですね、まあ、元々
話をね、
うん、
してもらいましょうか。
あ、いきなり関係性みたいなの。
そうですね、関係性みたいなのね、う
ん、これ僕と星くんが、まあ、大学の名前とかいいんだよね、多分。
いいですね。
東京学芸大学の、はいはい、大泉寮という男子寮に住んでたんですけど、
はい、いたな。
はい、そこにいた東さんも。
そうですね、あの一応仮名なんですけど、
はい、
東さんって
学年で言うと、一番下が星くんで、その一個上が東さんで、一番上が
高田さんと
チャレンジャー高田さんとなっております、は
い、そうですね。すみません、ちょっと最初に言うの忘れたんですけど、今日は東さんがいっぱい喋ってくれます。でも僕ちょっと風邪で声が出なくて、途中警報咳込んだりするかもしれないんで、その分よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大丈夫なんですかね、不安になってきましたけど。
ちなみに今日これ収録場所が、
はい、
東さんの部屋ということで。
そうですね、さらにすごいのが、明日引っ越し。
いや、これも本当たまたま、今星くんが栃木に帰ってる、
うん、
で僕は高田の方は東京に住んでるんで、はいはい、星くんが、まあ、うん、まあ、2週間に1回ぐらい
東京に来る
んで、その時にじゃあラジオを撮りましょうっていうことで、まあ、再開したんですけど、
はい、
それはなんか東君今何してんのかなと思って、今日その収録あるってことは決まってたんで、
はいはい、
今日何してんのかなと思って、本当つい2時間前ぐらいに、
そうです、ね、
東君に電話してみたら、
はい、
あ、今僕引っ越してえ、どういうことって聞いたら、僕さ、明日引っ越すんですよって言われて、
本当どういうことですよね、それ。
お前言えよ。近く住んでんだから。
そうですね、なかなか会う機会が
ね
東京に来たからもなかったですね、正直。
そう
ですね、
なかったですか。
大学卒業した、
大学卒業して、僕実家が岩手県なんですけども、うん、岩手の方に1年戻って、
はい、
でそれで東京に戻ってきて、小学校の先生を
2年間
やりまして。
2年間、
はい、2年間やりました。小学校の 5年生と6年生を担任しまして、
うん、
で、まあ、ちょっと思うところがありまして、
うん、
まあ、3月31日をもって、退職し、今、はい、ニートをやっています。
あ、25歳無職という。
フリーターって言ってたけど、フリーターじゃないじゃないですか。
いや、トゥー太郎ですね。
まあ、でもついこの間までね、学校の先生で働いてたんですもんね。あ、そうだ、今日なんかその収録にあたって、
そうですね、あ、そうだ、一個言うの忘れてたんですけど、次回じゃなく前回の放送で、次回からやっていきたいというものの一つに、
うん、
ポエトリーリーディング。
そうですね、自分でポエム、詩を作ってそれを朗読するっていう、はい、
しかもそれをラジオでここだっていうタイミングで、自分たちでそれでは聞いてくださいみたいな感じで、
恥ずかしいな。
で、今回はそれぞれ高田と星は詩を書いていたんですが、うん、
今日急遽ね、
急遽東さんが来てくれたということで、3人テーマを同じで15分でそれぞれ詩を書きました、はい、20分かな、
まあ、制限時間ね、
はい、で書きました。でそれを、まあ、ね、それぞれ話の中で、
うん、
ここだってタイミングで読んでいきます。これダイバー行っちゃった方がいいのかな。
そう、
今回の話にも関わってくるからね。
そうですね、一応東さんが、
はい、仕事を辞めたと、
辞めたということで、
はい、
テーマは
仕事。これが一応みんな詩のタイトルが仕事です。はい、まあ、僕や高田さんもだって仕事っていうことに関しては、ね、
まあ、開けない
んだもん。なんかそれぞれみんなそんな感じですからね。
そうですね、はい、よく考えたらそうですね、はい、
結構
非常に暗い放送になってきましたかもしれませんけれども、
はい、まあ、そんな感じですね、
うん、
はい、
で僕2年間というかその 岩手に帰ってる時もこの放送楽しみにしてましたので。
本当ですか、
はい、嬉しい。
本当ですか。
夢を与える、ね、愛と希望を与えるこのエンターテイナーの2人に今日出会えて本当に
出会えてじゃないのとりあえず言いたかったみたいな
ただちょっとそれを言いたかったんですよね、
はい、ちなみにあの辞めてからの話もちょっと伺っていいですか。
そう、ね、
今後あの引っ越して岩手に戻られるってことなんですけど、
ね、岩手に戻るんですけども、
はい、
来年の1月から、
はい、
JICA あの青年海外協力隊で、
はいはい、
まあ、ある国に小学校の教員として行くことになりました。
あ、そうなんだ。小学校の教員として、
はい
はい、
2年間行くことになりまして、
2年間海外青年海外協力隊
ですよ、ね、でそれに向けて今ちょっと英語の勉強をまあしようかなと思っているところに、
は
い、
でそれはもう行く日にちとか、はい、
行く日にちは1月の10日です。
じゃあ1年近くは
そうですね、ちょっと
なんか何かをして
何かすることが、うん、そうですね、今自分の力をつけたりしたいなと思ってるんですけども。
ちなみに伏せたんですよ、国名は言えないんですか。
国名は別にいいんですけど、なんかこう伏せちゃったんですけどすいませんブータンっていう国、
ブータン、
は
い、あの世界一幸せな国と言われてる。
そうです、ね、
はい、
東南アジア。
そうですね、あの中国の下で、下というか南で、インドの、まあ、北、バングラデシュの北側で、ね、ちっちゃい、本当に九州ぐらいの大きさの国で、
ちっちゃい国、
国民の 95% が、うん、今の暮らしに満足しているっていう。
すげえ。
あの国民総幸福度ですっけ、うん、あの国民総生産みたいなのとかと同じような指標、同じようというか、まあ、全然違う指標なんで、うん、で今の生活に満足していますかを多分5段階評価で、
はいはい、
5と4を選んだ人が 95% っていうのが多分ルータンだったと、
ね、ちなみになんですけど、
はい、
星君は今の生活に満足してます
か。何パー。
それだと多分5段階の3をつけるでしょうね。
あ、3か。
どうですか。
僕は4かな、 3.5。
僕も4でもいいんですけど、まあ、あえて3にしておきます、うん、どうですか。
僕は2だったんですけども、うん、昨日ちょっといいことがあったので、うん、4になりました。
お、ちょっと2ポイントも上げた出来事って何なんですか
それはおいおいね。
おいおい、すいません、
ごめんなさいね。
そんな感じでいきますんですけど、じゃあちょっとあのここであの先週から、まあ、先週というか前回から復活したということで、
はい、
あのおめでとうメール的な、
ね、うわマジですか、
届いています。
作ったんじゃないのそれ誰か。
いやいやいや、まずはあの今までも散々メールをくださっている方なんですけども、
はい、
ラジオネーム不死鳥さんからいただいてます。懸命2度目の復活ということで、
うん、
2回目の復活でしたっけ。
あ、だから毎回
休止してた、
うん、
的な時間期間があったんでね、はい。気まぐれフットワーク2回目の復活おめでとうございます、
うん。
1年のブランクがあったので探り探りのトークとなりましたね。
ダメ出しされて
ますね。されてますね。でもゴールデンコンビの片鱗はまだ健在でした。満足大国日本で、最近満足したこと、あ、これ満足大国日本でやった方がよかったんですかね。まあいいでしょう。ETC をつけて、土日祝日どこまで行っても1000円です、うん。これで少しは景気が回復するかも。これからはアップされるのを楽しみにしています。はい、ありがとうございます。満足、うん、ETC、
そうですね、高速道路乗り放
題、1000円で乗り放題ですね。
そうですね、
はい、どうですか。
いいですね、岩手に帰るのも1000円で。
あ、そうだよね、
はい。
あれってでもなんで ETC 限定なんですかね、 ETC。
そうだから僕は思ってるんですけど、あの高速バスもっと安くなっていいと思うんですよ。
ですよね、
1000
円で乗れるわけだから。
高速バスで買おうと思ったんですけど全然値段変わってなくて、
うん、
だから新幹線で買えるんですけど、
うん、確かに
ETC
結局あの景気対策だから、
うん、
ETC も売ろうと、
あ、
いうことなんじゃないですか。
でも聞いたところによると、はい、ETC 売ってる会社のほとんどが天下りで、
はいはい、
警察庁から来たやつ。
ああ、やっぱりそういう話ですか。
だからそいつらがかなり結局儲かるために、
うん、
そういう政策を進めてるっていう。
俺もなんか一個そうだ、高速道路の職員の人が着るユニフォームあるじゃんか、あれを発注する会社っていうのが、
はい、
なんかね10人ぐらいで年商が何億とかなんだって。もう仕事なんてほぼ合ってないようなもんで、
うん、
それも完全に天下りの人たち。
天下りて
不満大国日本になっちゃいましたね流れ的に。まあ、
なんか満足なやつがいれば不満足なやつもいるってことですよ。
でもさ、こんな露骨になんか一市民が分かっちゃうような天下りの方法とかをしてて平気なの、
ね、
どうなんでしょうね。
でもさっきそのなんか満足する人がいれば不満足、
うんうん、
なんかそのね満足と不満足のバランスが均衡、
うん、はいはい、
だとしたらそれ、それは国レベルで、
え、何ですか。
いや、なんとなくちょっと聞いたんですけど
いやでも
どうなんですかね、
かもしれないですね。
だとしたらさ、なんかブータンの 95% は幸せだと思ってるんでしょ。 95% めっちゃ
不幸だ
って思ってる。
残りの 5% はもう本当にもういつ死んでもおかしいです
それ、あの世の中の幸せの総量が一定かどうかっていう、
まあそうですね、
あのところで、うん、あのどっちの持論的にはどっちですか。
一定じゃないでしょう。
つまり幸せになる、
全員が幸せになる、無から幸せは作れるでしょ
う。おお、いいとこ言った、
ね、何もないところから、
うん、幸せは作れるよ。
作れる、
はい、絶対そうだよ。
作れる、
それ全員がってことですか。
全員が、
全員が、
うんうん、
ちょっと誰かこのタイミングとかでしていけないですか、ね、まだ早い。
そうです、ね、じゃ順番も決めたらいいんだけど、
まあ、適当、まあ、適当でいきましょう。
そうな時ね、
はい
は
い、いつも手元に持ってた方がいいのかな。
そうですね、
まあ、
はい、であとはあの続けていきます。
はい、
ラジオネーム柿内さんからの、あ、これはちょっとあの僕とのメールのやり取りの中で読ませてもらうっていうような話をしたところなんですけど、はいはい、どうでもいいですけどから入ってるんですけど、これちょっと前にいろいろやり取りがあったので、うん、どうでもいいですけど浅見ゆまさんは美人ですね、
うん、
まあ、前回そんな話をしてましたからね
、
こういったお仕事されてる女性がブログとかで普通に支持されたりしてるのを見てると嬉しいですね。江戸では吉原の遊郭遊女が、憧れの存在だったし、今も昔も人間がやってることは同じですねとふと考えました、長文失礼しました。頑張ってくださいね。高田さん面白いですというメールなんですよ。この後、さらに、違うメールが来て、お笑い芸人さんの内情的なトークはかなり興味があるので面白く拝聴しております。べしゃり暮らし好きですし、高田さんのトークとても明るいので、そんなんどうでもいいだろう、適無駄話すら聞いてると楽しいです竹内さんからのメールでした
竹内さんからね。
竹内さん、
ちょっと竹内さんの連絡先教えて
なんで
個人的に、ね、まあ、俺メールを
俺メールを送りますか、はい、じゃあ俺メール高田さんから行くんで、はい、驚かないでくださいね。はい、メールありがとうございます。
はい、
はい、じゃあ高田さん、でもなんか、はい、もうあれ伏せていくんじゃないですか、芸人のなんちゃらは。
え、なんちゃらは
芸人の卵だとか
なんちゃらは。
あ、いやだから
大丈夫なんですか。
いやだから別にそのだからそのいになんつの、うん、その加盟でいくっていうことね。
あ、それだけなんですね、
うん、
芸人だっていうのは全然伏せないでいくと。
伏せていくっていう話だったっけ前回。
いや分かんないですけど、チャレンジャーにしたじゃないですか。
そうね、いやだから
芸人の卵をそこから伏せるってことだろ。
芸人の卵
もう手遅れ
じ
ゃん。そうなんですよ、チャレンジャーにしたんですよ。
あ、そうなんだ。
そうそう、
あ、そういえばそうですね、
すっかり
お笑い芸人の卵って言ってましたもん、
うん、
今
いや、まあ、でも卵だからさ、まだ
卵、
うん、
あ、いいですか本当に、まあ、
生卵ですか。
生卵です。これ無精卵なんじゃないかって話があって全然帰る気配がないんだよね
そっか、なるほどね、はい、
そっか。じゃあどうします、東さんの。
そうですね、
話ちょっと聞いてきますか。
あ、全然いきなり、
もう特にないんですけども。
あら、後々って言ってた話があるじゃないですか。
でもあれは本当にどうですかね。
もうちょっと取っておきますか。
いや、
う
ん、なんか別にこの場で言わなくてもいい。
ちょっと待ってくださいよそれは言う流れですよ完全に。
そう、いや俺も本当
そうですか、
バトンなんつうたすきそのまま
受け継ぎで
受け継ぎ、
あっちの話に行きますか。
そう、なんだろう、なんだろう、全く分かんないけど、了解があるらしいですぞ。
じゃあお話しさせていただきますそうですね、まあ昨日だったんですけども、はい、まあ、同僚の女の子と、
はい、
まあ、ちょっとお酒を飲みに行く機会がありまして、うん、まあ、前々からこう今度食べに行こうって話をしてたんですけども、
はい、
まあ、一緒に行きまして、イタリアンを食べまして、
うん、
僕は待ち合わせに15分ぐらい遅刻したんですけども、うん、そしたら彼女が一言言いました、
うん、
パスタ伸びちゃうよ。
これだいぶ長くなります
ね。もう反応できませんでした
よ。そうですね、うん、まあ、それご飯食べまして、
はいはい、
でその後、まあ、帰る時に、まあ、駅まで行ったんですけど、
うん、
はい、まあ、もう一軒行こうよって話をして、
うん、
でもう一軒行って散々飲みまして、
うん、
そしたらもうあの近くにいたバングラディッシュ人も絡み、
うん、
よくわからないんですけども本当に
ということですよ。それは
2時間ぐらいその人のなんかお説教を聞き、
バングラディッシュ人にお説教されたと2時間、
はい、それで、まあ、
日本語ですか。
印象に良かったんですけど、なんか言いたいことがその愛が大事っていうことと、あの匂いのしない花はダメだっていうこと。だから桜が、それは嫌いらしくて、
あ、比喩じゃないんですね。
なんか匂いのしない花は花とは認めない。
ああ、それ比喩だったらすごいポエムな感じだったのね。
でなんかもう決まって、なんか最後に人は信じるんだよっていうのをよくわかんないですけど、人を信じるんだよって言ってて。
もうちょっとこれ農作語録にいいんじゃ
ない？分かんないですけど、まあ、そういう話をしまして、まあ、
すごい深い。
彼女の家がその板橋区にありまして、
はい、
そこまで二人でこうね、まあ、イチャつきながら歩いて帰って
きた
わけですよ、はい、そしたらもう家に着いた頃が6時半ぐらいでして、
朝、
あ、ごめんなさい、6時ぐらいでした、
はい、
でそしたらまあ駅まで一緒に歩いてきました、うん、で花見の絶景ポイントを通りで、まあ帰ってきたというか、そういうわけなんですけども、
いであ
、それで、まあ、その電車の中でこうメールが入ってまして、ね、はいはい、で、あの、まあ、好きなんですみたいなメールが来ちゃったんで、
はあ、でも、あ、これダメだ、
これダメだ、これダメだ、これダメだ、これダメだ、これダメ
だ、そうだ、
はあ、とかのローフォーフォーみたいなね、違う違う、
うん、
すいませんね、ごめんなさい皆さん。
そう、東さん昨日告白されたんですって。
本当に、
うーん、
まあ、これからブータンに行くにどうしたらいいんだろう、
ね、
そういう話よね。
確かに、だって何も始まってないわけですよね。
まあ、始まってないし、
始めるつもりは、あ、まあ、
僕始めたいんですけども、
うん、
始めようがないですよね。
でも確かにこれから、
しかも僕明日引っ越しですから。
明日遠距離になり、
はい、
来年からというかあと8ヶ月ぐらいでは、
そう、
国外に行き、2年間は戻ってこない、
うん、
あの青年海外協力隊っていうのは基本的にもう絶対戻ってこれない仕事で、
はあ、
基本的に親が亡くなったりしないと、
うん、
日本には戻ってこれない
2年間は、
はい、そう
なんです。あ、全く、
まあ、ほぼ全く戻ってこれないです。
へえ、ああ、そうなんだ、
はい、ね、まあ、
じゃあ無理
で、昨日始まったようでもう終わってるみたいな、そうなんですかね。
ああ、でもこれは続けて、もう始めようがないと諦めちゃってる。
じゃあ手紙書けばいいですかね、どうですかね。
てかどうしたいんですか。
え、
どうしたいんですか。
結婚したいです。
その人と、その人と、
嘘つけ、
その人と。
高田さん絶対適当でしょ今の。
いや、まあそれぐらいの思いを持ってますけども、ね、まあどうなるか分かりませんからね、2年間で僕も、
そうですね、
ね、
本当に、もしかしたらブータン人と結婚してすごい幸せになって日本に戻ってこないかもしれない。
うん、
僕あのすごくブータンってね、やっぱその興味がありまして、
うん、はいはいはい、
ブータン、まあ、本とかちょっと読んだりしたことがあるんですけど、まあ、でもこの間ね、あの行こうと思ったんですよ、東さんがブータン行くっていう、
うん、
東さんがブータン行くって言ってたんで、
うん、
東さんがね、東さんがね、うん、はい、でブータン行くって言ってたんでもう行ってる間に一回ブータンに遊びに行こうと思って、でなんあのぜひ行かせてくださいっていう話を東さんにしたら、
うん、
来られないぞと、
うん、
入国制限みたいなのがあるらしいですね、
うんうん、
近代化が、
そうですね、なんか急にやっぱ近代化を進めたくないっていう事情があって、
それから、うん、そう、あの満足度幸福度、うん、まあ、3とか言ってるやつはやっぱダメなんで
かもしれないですねっていうか、でもそれってやっぱり相対的だったりする可能性があるじゃないですか。だから貧富の差みたいなのがなく平坦だったらみんな高いポイントがつくんじゃねえかとか、あ、
まあ、ただね、やっぱ事情を聞いてみると、
うん、
例えばその女の人のやっぱり権利がまだ低かったりして、
はいはい、
まあ、なんかすごく働かされて、だから傍目から見たら全然幸せそうじゃなく見える人でも、
うん、
暮らしに満足してるっていうふうに答えてるんで、
うん、
なんで我慢強いんじゃないかなっていう勝手に思ってるんですけど、
いやでもそれもだから相対的なものじゃないですか、
うん、
例えばあの他の家の中とかが見えなかったり、
うん、
他の国の様子が見えなかったりすれば、
うん、
今あるものが全てで、うん、その中で自分がどう思ってるかっていう、他人と比較してじゃなくて自分の価値観で測れるっていう、
うん、
あの高田さんとこの間あの幸せについて話したんですよ、
うん、
ちょっと恥ずかしい話ですね、幸せについて話したんですよって言っただけ聞くと、あのどうしたらみんなが幸せになれるのかっていう、
それ僕すごい最近考えてるんですよ。
その僕もすごい考えて、まあ、あの仕事とかも辞めたのとかもそれが結構影響してるんですけど、まあ、それはおいおい語りとして、その幸せになるっていうのは、まあ、あの2つしかねえだろうと、方法は、
うん、
って言ってましたよね、おそらく。あれ
ごめん、
1つか
全然、あ、もう記憶ない
んで、ちょっと、
なんだよ、
ちょっと、
多分
いい話だった、ね、
言ってくれれば思い出すと思うんで、
あの僕ノートに書いてるんでそれも見ながらやりますけど、
うん、
あのその幸せっていうものをみんなが得られるように、あの理論なんだ徹底的に
理屈
っぽく考えてみようということになったんですよ。でどこにあるんだろうな、まあ簡単に言うとみんなが幸せっていうのは、
うん、
いうその価値観の方を変えるしかねえだろうっていうことになったんですよね、おそらく、
うんうん、
ちょっと待ってください今調べてるんで、ちょっとなんか繋いどいてもらいますよ、
う
ん、
そうね、ブータン、ね、
あブータンで さっきあのいいですか、あの、
うん、
ブータン、まあ、確かに来づらい国なんですよ、うん、で外人が来たらもうなんか必ず1日に30ドルだから使わなきゃいけないみたいな決まりもあったりして、ただなんかその最近こうネットで調べてて、
すごいですね、
個人で行く方法がないかって調べたんですよ、
うん、
したらこれ口コミの噂なんですけども、仏像をブータンに寄付すると招待状が送られてくる、
へ
ー、
だから仏像が家にある人は寄付してみるといいんじゃない
ですか、なんか都市伝説みたいな話だね。
すごいですね。
ただブータンに都市があるのかっていう話もあります
。すごい、あるっちゃある
んですけども、ひどい
ブータンに空港1個しかないんですよ、パロっていう都市なんですけども、
うんうん、
まあ本当にパロを降り立った日本人がき、あのその街を見て言う言葉が、うん、これ街じゃなくて村だろっていう、
あ
やっぱりそういう感じなんですね。
で僕が行くところがそのプナカっていうところ、
はいはい、
その主要都市のプナカっていうところから車で30分、
うん、
その、ティンプーっていう首都から北西70キロの場所なんですけども、
うん、
まあ、主要都市っていうだけあってどれぐらいなのかなと思って僕はネットで調べたんですけども、
うん、
まあ、中央線の駅で言えば、
うん、
武蔵小杉みたいな
うわ
中央都市のプナカが、
はいはい、
なんですよ。そこから車で30分なんですよ、
うん、
だからどんだけ田舎なのかなと、
あ
ちょっと不安に思ってるってところなんですけど、ね、
はい、不安の大きいの、
ま、でも僕は今すごくだから結構だから僕はその教員辞めたんですけども、
うん、
僕の中の今のゴールはもう一個見えてて、
うん、
もう一回こっちに戻ってきて、
うん、
あの小学校の先生になるっていうのが、
はいはい、
あそうなんです
か、僕のゴールなんですよ、だから、はい、逆にそういう意味だと何ですか、例えば何をしたいことが見つからないからちょっと教育隊に行ってみるみたいなところとはちょっと違うんで、
うん、
逆になんかこう2年間こういう張り合いがあってね、こういうことを勉強したいっていうのがあるからすごくいいかなと思うんですけど、すみません真面目な話、
ごめん
な
さい
ね、
すみません。
さっきその結婚どうのこうのっていう話もあったけど、あのね、このラジオにもゲストで来てくれた船江さんっていう人がいて、富岳系の人なんだけど、あのインドに日本語教師として行って、その先でフィアンセ見つけて
あっちで結婚して、
インド人ですか、
インド人、
そうなんですよ
っていう人がいますよ、そういえば。
したらそういうのもありえるんじゃないですか。
どうですかね。
働き者なんじゃないですか。
働き者、
ね、でまた向こうさ2年間勤めて、うん、あのまた日本帰るっていう前日に、うん、
国鉄みたいな、国鉄みたいな。
あれ
どうしよう。もうないんじゃないかこんなチャンスだと。
すみません、あの先ほど言ってたものなんですけど、
うん、
どこかに行ってますね、ないですね、
まあ、仕方ない、
みんなで幸せ本気で、まあ、あの簡単にあのざっくり覚えてることを言うと、
うん、
あのみんなにとっての幸せっていうのは、その幸せに思うっていう価値観自体が作られてしまうなら、
うん、
そこの価値観の方をいじくるしかねえと、
うん、
で、まあ、それがなんか宗教だったり、
うん、
まあ、なんだろうね、宗教じゃなくても、
うん、
洗脳みたいなことをしていかないとそうならねえんじゃねえかという話をしたんですよね、まあ、教育とかだってそうかもしれないし、はい、そうですね、
それじゃあ、
はい、
ポエムの方をちょっと行ってみたいと思います
。この流れですか、はい、
まあね、その幸せになるためにね、
はい、
価値観を、
はい、
の方を変えるしかないんじゃないかっていう、
はい、
はい、仕事、
はい、あのそれでは聞いてください。
あ、それ
では高田和則で仕事。
子供の頃勉強しながらお菓子を食べていたら母親に怒られた。勉強している時にお菓子を食べるな。違う、僕はお菓子を食べている時にさえ勉強しているんだ。むしろ褒められるべきだ。学校では授業中、 先生に変な質問をしてクラスメートを笑わせようとした。先生に言われた。ふざけるな。違う、僕は真剣だ。とてもとても真剣だ。一人を殺したら殺人だけど、たくさん殺したら英雄。気持ちが死んでいたら怒られるが、死ぬ気でやったら褒められる。人生とはなかなか難しいものです。大人になって仕事を始めた時、いつまでも学生気分が抜けないねと言われた。仕事を遊びと思ってんじゃないの。そういえば子供は遊ぶのが仕事と言われていた。だったら僕は子供のままでいたい。そうか、遊びを仕事にするしかない。終わりです。
そういう路線なんだね。この後どうすればいいか。さっぱりわかんない。
なんか俺すごい真面目に書いた俺がすごい、はい、どうしようっていう気になってたんだけど。
真面目に書いた、
ね。真面目に書いちゃったんですけど。
はあ、やっべえ、どういう流れなんだろうなこれは。
このままでも一回切る。
このままでいきましょう。これは次のやった後に、
うん、
あの
切る。うん。
で、これ全く受けないで話に戻るんですか。ちょっと高田さん、あの、うん、じゃあ説明ちゃなんですけど、
うん、
仕事って言ってどうしてこれを書いたんですか。
う
ん、
そうですね。いや、そのいや、まあ、最後のことが言いたいことで、
うんうん、仕事遊びにするしかないと、
うんうん、いやよくだから仕事は遊びと思うなよみたいな風に怒られることとかが、まあ、あって、よくだからなんだろうな、まあ、ミュージシャンでもお笑いでも何でも、うん、なんか趣味でやってるうちはいいけど、それを仕事にした途端になんかやっぱり
こう、うん、
きつくなるとかっていうのがあって、僕もそうだなと思ったりすることが、
まあ、分かりますよね、うん、それはね、
多くて、
うん、
だったらやっぱなんかその遊びのまあまあそれをこう仕事のクオリティにまで持っていくように仕事に、うん
うん、
遊びのクオリティを上げてそれを仕事にするっていう方向しかねえかなというふうに思って、まあ、それで
それめっちゃ多くの人が考えそうな結論に至ってるじゃないですか、
うん、 そ, まあ、それでまあ遊ぶのが仕事、はい、遊びと仕事っていうのをこうなんだろうなの発想をこう入れ替えるというか、さっき の, その価値観を変えるじゃないけど、うん、
はいはいはい、
っていうのを入れ替えるってことすればいいだなって、まあ、これがまあうちはもうこれでいこうと思って、
うん、
でこれっぽいような なんかエピソードなんかないかなと思っていろいろ考えて、その勉強をしながらお菓子食べたら怒られるけど、お菓子食べてる時に勉強してたら褒められるだろうとか、
ちょっと笑い入れちゃうんですね。
とかね、
なるほどね。
まあ、なんか一人殺したら殺人だけどたくさん殺したらいいとか、まあ、よく言われる話です、うん、まあ、そういうのとかもちょっと入れつつ、まあ、いかんせんこれあの制限時間がほら短かったから、
制限時間15分だったからね、
まあまあ、しょうがないですよね。
しょうがないです。で東野さんどうするんですか。何の話をしてたかもう忘れたんです
けど、何の話だっけ。
ブータン、
あ、だからブータンの方仏像クイズ。
どれだけ脱線した後に戻ってくるのか、
まあ、だからブータン行って最終的には日本で、
うん、そうですね、そういう決意は僕ありますね。
うん、
決意、あ、決意、
あれ、
決意、
じゃあそろそろ僕のシーンに。
うわー、連続だったよ。なんか俺取りかよ。
それじゃあ僕すごい真面目に書いたんですけど、
はい、
いいですか。
はい、
はい、
ちょっと引くぐらい真面目だと思うんですけど。
もういいです、いいです、
いいですか、はい、
で僕仕事っていうよりかは働くっていうことを、
はい、
あ、はいはい、
テーマにして書いたんです
けど、じゃあ振っていいですか。
あ、すいません、
それでは聞いてください。はい、東さんで仕事。
お前の周り旗にいる人を楽にさせるから働くというのだと中学校1年生の時に亡くなった祖父がよく言っていた。 SL の機関車乗りで一日も休まず働いた正直者の働き者の祖父の言葉。仕事を辞めた最後の日、朝目覚めてベッドの上で不意にこの言葉を思い出し涙が流れた。これから知らない国へ行く私、知らない国の知らない街で出会ったことのない知らない人たちと話したことのない言葉でいろんな話をしたい。 うん、喜びがあれば一緒になって笑い合いたい、苦しいことがあれば一緒に涙を流したい。もしそれができたなら私もいつの日か自分の中に祖父の姿を見ることができる気がする。知らない国へ行く私、働くという意味を知る私、練馬区在住25歳、フリーター。
おお、重いっすね。これ決意表明なんですね。決意で入ってたんですけど、
うん、
働くってことどういうことなんですか。
働くっていうのはね、
そのじいちゃんが言ったこと
を最近思うのはね、だからこう、うん、自分のためだけじゃないなっていうふうに思うんですよ、
うん、
結局突き詰めちゃうともう自分のためじゃないですか、ね、お金があって生活するためだから、
うんうん、
でもそれだけだったらやっぱり働いていけないんですよ、
うん、
僕はそう思うんですよね。
わかる。
なんかやっぱ誰か、高田さんだったら誰か笑わせたいとか、うんうん、ね、欲しくなったら他の人を幸せにさせたいとかっていう気持ちがやっぱりあるわけじゃないですか、
うん、
だから僕もやっぱ今なんかこう自分のためじゃなくてやっぱこう誰かのためにこう働ける人になりたいなっていう。
だからやっぱ人のための方が頑張れる、
まあそうですよね、
ことってないですか。
だからすげえなんか、ね、当たり前のことをすげえバカだ話してる気持ち悪くなるんですけど。まあそうですよね。
うんうん、すごいそれ大事だ
なって、
うん
うん。そう、僕さ、あの一時期うつっぽい感じになって、その時もう本当部屋の掃除とか、なんか自炊とかさ、なんかそういう家のこととか全くできなくなって、
うん、
でもたまになんか友達ん家とか行く、
うんうん、
行って、さ、そこなんかあの友達が何人か集まってるんですよね。
うんうん、
でそこで僕なんか料理作れるから、なんか例えばなんか飯作ってよとかって言われたら、なんか買い出しとか行って、うんうん、なんか飯作って、なんか洗い物とかさ、後片付けそういうのも。うんうん、やっちゃってなんかありがとうとか言われるとちょっとなんか幸せな気持ちになったりとかして、うん、でも 家でさ自分のために飯作ったりとか全然できないのに、
うん、
なんかそういう人のためだったらなんかやれるなとか、すごい地味ですけど、そういうこと感じたりとか、ね、
そのでもみんなあの働くってことで自分の身近な人を幸せにしようとか自分が幸せになりたくて働いているとは思うんですけど、
うんうん、
例えばそれがなんかゼロサムゲームだったらどうするんですか。
なるほど。
っていうのはあのっていうのは和がゼロになるってことなんですけど、誰かが勝ったら誰かが失うっていうゲームの可能性があるってことなんですけど、
うん、
それはパイの大きさが一定だったら取り分が多くなれば誰かの取り分が減るじゃないですか、うん、で僕は仕事をしててそこすごく感じたんですよ。でここ今ぶつけるべきなのか分かんないんですけど、うん、まあ、自分が努力して、
うん、
何かを得たらその分得られない人が出てくる、
うん、
そのことについてはどう考えますか、
うん、
それは何ですか。あの自由競争で自己責任だからしょうがないっていう立ち位置、そこがあのやっぱりすごく葛藤した部分なんですけど、
うん、
あとあの例えば俺と同じだけ努力する人間がいたとすると、
うん、
どっちも楽にならないで永遠と努力しなきゃいけないんですよ、
うん、
競争なんで絶対評価じゃないわけじゃないじゃないですか、
うん、
でそこで僕はあの仕事ですごく葛藤したんですよね、うん、
なんか頑張ることが、
うん、
まあ、いいことなんじゃないかなっていう。なんか 楽をすることが別に悪だとは僕は思わないんですけど、
うん、
なんか最近なんか結果、まあ、伴うに越したことはないけど、
うんうんうん、
でもなんか頑張ってれば精神的に結構こう、
うん、
ね、安定するというか、頑張ってない期間が長いと精神的にね、
うん、
きつくなったりしません、
うん、
あ、つまりあの頑張るっていうのは前提なんですけど、
うん、
あのそれって頑張んないやつがどの子に対して配分するかどうかっていう話ではないんですよ、
うん
うん、
ただそれが勝ち組の論理でそれを持ち出すと怖いんですよ、すごく。っていうのは自分が勝ってるから頑張るってことは大事なんだぞ、
うん、
で頑張るってことの良さ、
うん、
まあ、もちろんそれは僕もすごい分かった上で、頑張れない人はどうするんですかとか、
うん、
なんでしょう、僕はそこで行き詰まったというか、その仕事のことについては行き詰まって、言うなら、例えば競争っていうのを考えてた時に、
うん、
昔はどんどん外に広がっていけばよかったんですよ、
うんうん、
あの まあ、元々は町とかの村とかの単位で始まって、それがどんどん町とか都市化していって外に出ていったわけじゃないですか、うんうん、で国際化して外に出ていくと、うん、で地球全体を覆った後それ以上外ないんですよ、
うん、
で結局は日本とかは荷物を作って外に売ることで潤ってきて、うん、その外がなくなった時にどうするんですか、これから外に拡大していくことで発展はしないんだから潰し屋になるじゃないですか、うん、とかね、あとはあの仕事をしてたらいい風に回ってる人はいいんですけど、
うんうん、
あの全員がいい風に回るわけないですよね、うんうん、それであのじゃあちょっと下の方の方とか考えてみましょうと、
うん、
例えば最低何かの仕事をしてたら最低限稼がなくちゃいけない金ってあるじゃないですか、
うん
うん、例えばそこのお店の店舗を借りてる代金、
うんうん、
原材料費だったり、うん、自分の人件費、
うん、
社員の人件費、うん、みたいなのを最低稼がなきゃいけないってことは最低これぐらいいらなきゃいけないってラインが絶対あるんですよ、うん、何をやるにしろ、うん、ラーメン屋にしろ洋服屋にしろ、うん、まあ、そういうことはあって、で最低でどこまでも競争がいい感じで売れてたらみんないいんですけど、うん、そこにはどんどん参入しますよね、うん、したらどっかで打ち止めになりますよね、
うん、
そうすると消費を生み出さなきゃいけないんですよ、
うん、
何としてでもとりあえず本当に周りの人に必要なものかどうかは分からないけれども必要であるだろうと思われるものを何とかひねり出して作らなきゃいけないですよね、
うん、
でそうやって欲望を喚起させることで自分の生計を成り立たせる、
うん、
でもどんどんサイクルを早めていくしかない、
うん、
であの今まではどんどん外側に広がっていったんでいろんなことについてそうなんですけど物質が地球で有限っていうことが分かった以上消費をどこかで止め消費が延々と続けられないと思うんですよ、うん、そうするとそこでこのサイクルのまま大量消費でお金を交換し合うっていうことをやって、
うん、
欲望を喚起されて何かを買いながら、うん、これでいいのかなっていうのは僕はすごく感じてしまって、
うん、
そういう生き方じゃない生き方をしたいなと思って、うん、あの栃木に戻って新たな生活を模索してるところです、
うん、あの例えば今僕は 5,6 年担任だったから、
はい、
まあ、5年の時から例えば森林の保護とか社会からね、はい、で6年だったらもう理科でも社会でも総合でも総合的な教育の時間っていうのがあるんだけども、
はい、
あの学習の時間かあの CO2 防げとか、
うん、
あの今ツバルっていう国が危ないとか、
うんうん、
ね、例えば
水に沈んじゃ
う、そうそうそうそう、石油が少ないぞとかっていう話をね、はい、まあ、本当に腐るほどしてきたわけですよ、道徳だってそうだし、
はい、
ね、で確かにねその通り、あの消費がこのまま進んだら危ないし、うん、もちろんこの CO2 がこのまま増えていったらやばいってことはみんな知ってるし、うん、ね、今世界的に言ってるわけじゃないですか。でも結局なんかこう人間のエゴイズムがある限りなんかもう止まんないと思うんですよ僕は、
うん、
あと何年かかって地球が滅ぶのか分かんないけども結局なんかこれをストップさせて今の生活を楽にさせて、あ、楽、ごめんなさい、今の生活をちょっとあの何ですかな、セーブして我慢して、うん、あのこれから先のことを考えてっていうのを本当にみんなができるとはちょっと僕はねやっぱり思えないんですよね。だから遅から早からそうなるんだからっていうのがそれを言っちゃったら終わりなんだけども、
うん、
うん、
もう諦めてる、
諦めてんだよな、なんか俺ちょっと悪いんだ
けど。あ、そうなんですか。僕はなんかそれであの僕はここに立った時に立場は違うんですよ、
うん、
なんか何気しなきゃいけねえなっていうところがあって、うんうんうん、でもあの自分は完全にそのシステムの中で育ってきているわけで、
うん
うん、その中での楽しみとかその中での幸せみたいなのを知ってるんですよね、
うんうん、
だけどそことは結びつかない幸せも多分知っていて、
うん、
なんでしょう、僕はそういう部分で自分がこういう方法で楽しいことあるぞっていうのを提示していく側になんなきゃいけないんじゃないかと思うんですよ。で批判するのは簡単なんですよ、
うん、
言うならさっきの理論で理屈で批判することは簡単なんですけど、うん、じゃあお前何してんのって言われた時に、言われた時っていうか、まあ言われる前に楽しいからそっち行きてえなって思う風にするしかねえなと思って、
うん、
うん、っていうのが僕の立場ですね。
そういうものを見つけてね、
そうですね、
聞き入れるようにしたいってこととか、
そうですね、うん、まあ、それがあの僕はあの農業ってところから入っていけんじゃねえかと思っていて、っていうのはそのまあ他と今日自分が食べるものを作るんであれば他と競争する必要がないからって、ただそれだけの理屈なんですけど、うん、うん、まずはね、うん、まあどうなんですかね。
でもあれじゃない、結局だって農業やるにしたって金がかかるわけじゃない、農薬代だったり、うん、その機械を動かす金だったりやっぱ必要なわけじゃないですか、うん、そうするとやっぱ金が必要になりますよね。
それはでも、ね、どういう意味で の, あの農業にもいろいろあるじゃないですか、
本当に自給のための農業をしたいってこと、う
ん、はい、とかあの売るためにだったらもちろんものすごいいっぱい作んなきゃいけないんですけど、うんうんうん、
自分で食ってる分、
そうですね、
ってことか、
それをみんながやれたら本当にいいんじゃないのかなって漠然と思ってんですけど、そのむあのあれか、社会主義とかも結構共産主義とかもそういうところを目指してたっていうか、うん、マルクスがなんかその1日3時間ぐらい働いて残りは文学とか、うん、なんだ小説とかなんかそんないろんなことをやって過ごせばいいみたいなことをたんですけど、まあそれがね失敗したからそういうのを描けなくなっているけども、うん、資本主義だって、
うん、まあなんかね破綻しかけてるところがね
感じが見えるし、まあ、うん、あんまり大きいこと言い出すと分からなくなるんでこれぐらいにしておきますか。
はい、あの農業さ、うん、あのカマキリっているじゃんか虫の、はい、カマキリってすげえ稲作に向いてるなって俺思って、はい、そのかカマあるから稲枯れるし、うん、あとさあのイナゴとかさ、うん、あの害虫食うじゃんか、はい、だから農薬もいらないし、はい、すごいいいなって思う。
それだけか。じゃあそれでは僕あの全然今の流れとはあんまり関係ないんですけど、うん、とりあえず20分で作ったやつを読みたいと思います。それでは聞いてください。星正人で仕事。それはただ待つこと。それはあっちへ行って戻ってくること。それは一本の管になること。それは右手を左手で動かすこと。それは雨が降るまで踊り続けること。それは黒に染まった10秒先を一息に飲み込むこと。それは英語に回帰する螺旋に滴り落ちそうな意味を与えること。それは君を呼ぶこと。
あったな、真面目な感じだった。
なんかダメだ、もうこれなんか臭いからやだこの。はい、こんなんでした。
こんなんでした。